ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。お二方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが社長、
はい、
令和7年が始まりましたね。社長、浜崎さん、明けましておめでとうございます。
はい、加古さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ところで社長、昨年もこのコーナーでいろいろなテーマや話題を取り上げましたよね。
はい、
どれも興味深いものでしたが、社長ご自身は振り返ってみていかがですか？
そうですね、どれも同じように思い入れがありますが、やっぱり7月に取り上げたテーマですかね。
7月、あ、確か大井建設さんが創業して75年になったっていうお話でしたよね。
はい、そうです。弊社が創業したのが昭和24年だったのですが、その話題を引き合いにして、その頃と現在の世の中の違いや、昔は問題ではなかったのに今は同じことが大きな問題になってるっていうような話をしました。
そうでしたね。自動車のことやテレビ、電化製品のこと話題になりました。それで電化製品や家の中で生じる電磁波に非常に危険なものがあるというお話になったんですよね。
そうですね。でも電磁波の問題は昔は全く話題にも上りませんでしたね。
うんうん、
もちろん昔だって電磁波は存在していました。実はこれまでいろいろな問題をテーマとして扱ってきましたが、昔と今の違い、これが主な要素として共通しているのが分かりますか？
そうですね、今まで取り上げた食べ物のこと、調味料や食品添加物もそうですね、生活用品にシャンプーや洗剤などもそうでした。それから住宅に使われる建材などもそうでしたよね。挙げたらキリがないほどありますが、確かに昔と今の違いが共通してあることが分かります。
その通りです。他にも薬の話もさせていただきましたね。
うん、
なかなかこういうところでは扱いにくい話題だったかもしれませんが、昨年は満を持してコロナワクチンの話もしました。
うん、コロナワクチンは社長がどうしても言いたかったことでしたからね。
そうですね、これからもタブーにとらわれずにできるだけ言いたいことを言っていきたいと思います。もちろん僕は嘘はつきませんよ。
はい、知っています。でもお手柔らかにお願いしますね。
はい、ところで加古さんは昨年で気になった話題や出来事ありますか？
ああ、そうですね、やっぱり石川県の能登地震ですね。まあ、何しろ元日早々のことでしたから、まあ、未だに復旧が遅れているというニュースを聞くたびに心が痛くなりますね。それと全く逆の良いニュースでしたが、大谷選手の 50-50 ですかね。これは本当すごかったですよね。それにホームラン王と打点王の2冠王で2年連続3度目の MVP も取ったんですよね。大谷選手の大活躍に私も励まされました。
僕も大谷選手の活躍は本当に嬉しかったですね。同じ日本人として本当に誇りに思いましたよ。今年は二刀流の復活ですからね。もう今から楽しみです。
そうですね、楽しみと言ったら今年も1年いろいろと楽しんでいきたいと思いますが、それにはやっぱり健康ですね。で、社長、ちょっと気になることがあるんですけれども。
はい。
お風呂でちょっとフラッとしたんですよね。
え、大丈夫でしたか？
うん、これってなんか前に社長がお話ししてくださったヒートショックに当たるんですかね。まだ若いつもりでいたんですけれども、確かヒートショックっていうと高齢者の方に多いんでしたよね。
その通りです。ヒートショックで亡くなる人は65歳以上の高齢者が8割を占めているんですね。
うん、
それからヒートショックを起こして浴槽内で溺れて亡くなる人に限ると65歳以上の高齢者がなんと9割なんです。
え、9割も？社長、ヒートショックっていうのはじゃあ若い人でも注意が必要なんでしょうかね？
そうですね、 実際にねこういうデータがあります、
はい、
これは厚生省がまとめた令和4年に起きた浴槽内で溺れて死亡した人の数ですが、先ほど言った通り全体の9割が65歳以上です。その内訳は65歳から79歳までが2387人、それから80歳以上になると3920人。
高齢になるほど多くなるっていうことですね。
そうです。しかしそれより若い人も亡くなっています。14歳までが16人、15歳から29歳までが34人、30歳から44歳までが23人、そして45歳から64歳までが299人です。
45歳から急に増えたように思いましたが、
そうですね、まあ、その前が23人ですから299人は10倍以上ですね。高齢者に比べれば当然少ないのですが、思った以上にショッキングな数字と受け止められますよね。
ですね。でもこれまでそんなに気にしてなかったんですけれども、本当にヒートショックっていうのは浴槽だけでなくてトイレとか廊下や寝室でも起きているんですね。
はい、その通りなんです。家の中のあちこちで起きていますし、
うん、
1年間では非常に多くの人が亡くなってますよ。
そうなんですか。例えば交通事故の場合、死亡事故だと必ずテレビでニュースになりますよね。ヒートショックの事故は交通事故に比べて少ないからあまり目立たないんでしょうか。
実は交通事故での死亡者は昔に比べると減っています。令和5年は2678人です。
そうなんですか。思ってたよりもちょっと少ない感じがします。それだとヒートショックで亡くなる人の方が多いように思いますが。
そうですよ。年間1万9000人と言われています。
そんなに多いんですか。なんだか急に怖くなってきました。社長、ちょっとヒートショックのこともっと教えてくださいますか。
はい。ヒートショックはその字の通り、急激な温度変化によって体がダメージを受けることを言います。
ヒートは熱っていう意味ですもんね。
はい。急激な温度変化とは、暖かいところから急に寒いところに出るだとか、その逆もありますね。例えば暖かいリビングルームから寒いトイレに入ったり、寒い脱衣所で服を脱いだり、そういったことがあります。それから湯船に浸かれば急に暖かい環境になりますね。これはもうありふれた生活の一場面です。
そうですね。でもその時に体が大きなダメージも受けるんですよね。どのように受けるんでしょうか。
はい。その急激な温度変化に体がまずどのように対応するかですけれども、血圧が乱高下します。
血圧が乱高下、激しく上がったり下がったりするっていうことですね。
そうです。暖かいところから急に寒いところに出ると体の冷えを感じますね。そうすると体の熱を逃がさないように交感神経が働いて血管が縮みます。そうすると血圧が上がるんですね。
血管が縮んで血圧が上がる。
はい。逆に暑さを感じると血管が拡張して血圧は下がります。
血管が開いて血圧が下がる。
そうです。まあ、少し分かりにくいので家の中での生活を例にとってね説明したいと思います。
はい。
冬、ちょうど今の時期ですね。お風呂に入るときにどうなるかを例にとってみましょうね。
毎日のことですからね、お願いします。
はい。まずは暖かい室内にいます、
うん、
まあ、この時の血管は正常な状態ですね、うん、次に寒い脱衣所に行って服を脱ぎます。そうすると加古さんどうなりますか。
そうすると血管が縮んで血圧が上がるんですよね。
はい。次に裸で浴室に移りますが、こっちも寒いです、
うん、
さらに血圧は上昇します。その状態で浴槽にザブンと浸ってごらんなさい。急に暑さを感じますので血管が開いて、
そうすると血圧が下がります。
はい。それが結構激しく上下することになりますので、体には大きなダメージを受ける、まあ、そういう場合があります。
どうなるんですか。
血圧の急な上昇や下降で引き起こされる主な症状はめまい、立ちくらみ、失神、脳梗塞、 脳出血、心筋梗塞、大動脈解離です。
脳梗塞や脳出血、心筋梗塞なんてまさに命に関わることじゃないですか。大動脈解離っていうのは？
この動脈は3つの層の膜でできているんですね、うん、この大動脈血管の一番内側にある膜が縦方向に剥がれるように裂ける非常に重い症状です、うん、これも当然命に関わります。
立ちくらみや失神も場合によっては命の危険がありますよね。
もちろんです。転んで頭を強く打ったり、浴槽で溺れるのは気を失うからですね。
私ちょっとヒートショックを甘く見ていたかもしれません。ところで室温差が大きい方が急激な温度変化につながるわけですよね。ということは冬が一番危険っていうことになりますね。
その通りです。特にこの1月が一番多く発生しています。でもね、加古さん、まあ、そんなに不安でドキドキしなくてもいいですよ。今から注意する点を言いますね。それはですね、
今からですか？ちょっと聞きたいんですけれども、社長、新年早々ですが時間切れです。
いや、今年もこのパターンですね
ですねさあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、ここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。幅崎さん、お願いします。
ありがとうございます。加古さん、本年もお得な情報を分かりやすくお伝えしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて本日のとっておき情報は、社長のお話に登場したお風呂と先月の情報、整理整頓収納片付けにも関連する話題なんですよ、
うん、
それはお風呂の中の収納です。
お、
加古さんもホームセンターや雑貨屋さん、 SNS などで見たことはありませんか？例えばマグネットがついている収納ケース、これは流行っていますよね。
それなら私も知っています。浴室の壁にペタッとくっつけるマグネット付きの収納ケースですよね。我が家でも使っています。他にも詰め替え用のシャンプーボトルにマグネットがついている商品もありますよね。
そうですね、マグネットを利用して浮かす収納はここ数年でぐーんと多くなりましたよね、
うん、
ご新築のお客様も浴室の洗い場に棚をつけずマグネット付きの収納ケースを使いたいですという方が多くなりました、
うん、
これは浴室の壁に鋼板という鋼の板が入っているからできるんですよね。棚に直接シャンプーボトルを置くと、その底がヌメヌメするとかね、うん、カビが心配、お掃除が面倒というのが大きな理由ですが、他にも体に合った使いやすい位置、都合よく、ちょうど具合よくってかしらね、手が届く位置に棚が欲しいからというご意見もありました、
うん、
そこでマグネット収納を使ってみたい方のために2つ注意点をお伝えしますね。
はい、
まず水回り用のマグネット収納を選ぶことです。今は100円ショップでも文具店でもたくさんのマグネット商品を販売しています。文具や雑貨として販売している普通のマグネット収納でも大丈夫かなと思って浴室で使ったら、マグネットの部分が錆びてきて、
うん、
その錆が浴室の壁についてしまうというトラブルがあるそうです。ぜひ錆びにくい工夫がしてある水回り用の商品をお買い求めください。そして2つ目は、使用目的の耐荷重に合った商品を使うということです。耐荷重とは何グラムあるいは何キログラムまでなら耐えられるかを示す数字ですよね。浴室メーカーでもマグネットが強力な収納ケースを販売していますので、心配でしたらね、メーカーの純正品を調べて安全にお使いくださいね。ただし浴室によってはマグネットが使えない場合がありますので、ご自宅で確かめてからご購入ください。
はい、ありがとうございます。役立つ情報、今年もよろしくお願いします。このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は、大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。